皆さんこんにちは。わらじ虫って聞いて何を想像しますか？私は子供の頃に蝶や虫を取って遊んでいた頃を思い出しました。今日のお客様はそのわらじ虫をテーマに学校教育の研究を発表された先生です。東レの理科教育賞とノーベル賞受賞の小柴正敏さんが設立した財団の第1回小柴正敏科学教育賞奨励賞を受賞された工科学園の前島明宏先生です。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
受賞されたのが今年の3月末で、
はい、
遅くなりましたが本当に受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
で、前島先生、受賞前と受賞後で、
はい、
生活の中で何か変わったことってありましたか？
いや、本質的に特に変わったことはございません。ただこういったラジオ番組ですとか、はい、NHK 民放番組に出るっていう、そんな機会が急に与えられて、ちょっとびっくりすると同時に感謝しております。
テレビに出た時はやっぱ緊張しましたか？
すごく緊張して、30分ぐらい職員室で休んでから家にたどり着きました。
今日は
緊張しております。
あ、そうなんですか？はい、先生、わらじ虫とダンゴムシっていうのは、
はい、同じ仲間で、
はい、
触ると丸まるか丸まらないかっていう、
はい、
それだけの違いだと思います。
あ、そうなんですか。
はい、
よく本当にちっちゃい時は虫とか触ってたんですけど、
はい、
大きくなって触れなくなったんです。
いろんなことを知っちゃうとですね、はい、私もそうですけど、いろんな虫とか動物にこう近寄りがたくなってくるっていうのは、いけないことだなっていうふうに思っております。
でも毛虫はやっぱり苦手なんですけど。
そうですね、私もあんまり好きじゃありません。
話はちょっと戻りまして、
はい、
なんでわらじ虫だったんですか？
実は大手の製薬会社に10年ほど勤めてまして、それから学校の教員になったわけですけども、そこで科学同好会っていう理科のクラブの顧問を任されまして、テーマ探しに非常に苦労してました。で、いろんな大学の学園祭に行ったり、あるいは生物関係の研究会に参加している中で、鈴木先生っていう方からそのわらじ虫を紹介していただきまして、
はい、
生徒よりも先に私の方がまず虜になってしまったっていう。
わらじ虫の虜に。
はい。非常に小さな虫で、エビとカニの仲間なんですね。
そうなんですか。
はい。そういう意外性ですとか、
はい、
あと迷路に歩かしてみますと、仮に初めに右に曲がりますと、
はい、
次の角に来ると必ず左に曲がり、また次の角に来ると右に曲がるっていう、
はい、
非常にこう面白い行動を持ってまして、
は
い、それをどうしてそういうことが起きるのかなっていうことを、生徒と一緒に見つけてみようっていう、そんな感じでスタート12年前ですかね、しました。
生徒さんのホームページ、わらじ虫の部屋をちょっと見せてもらったんですが、
はい、ありがとうございます。
さまざまな内容で研究されてますよね。
はい、
歩き方とか、今ここ手元にちょっと資料があるんですけど、右利き左利きとかあるっていうふうなのも書いてましたし、
はいはい、
あと壁を感じているかとか、
はい、
色の、
そうですね、好きな色は何色かとか、はい、あと何が一番好きなのかとかですね、もう次から次へとわらじ虫自身がですね、はい、私たちに向かっていろんな疑問を投げかけてきてくれるんで、本当にわらじ虫にも感謝しております。
じゃあもっと知りたいって思う方はホームページの方を見たら、
そうですね、ぜひわらじ虫のお部屋っていう形でヤフーの検索画面でわらじ虫って入れますと一番最初に出てくると思います。どうぞご利用ください。
はい、本当たくさんの方の質問とかも書いてまして、でそれに丁寧に一つずつ答えられてるところが、
そうですね、生徒たちが
誠実だなと、
答えてるみたいですね。
科学同好会ですよね。
はい、そうです。
で始めた頃は2名の生徒さんだけで、は
い、そうですね、
今は
30名弱の生徒で構成されております。
夏休み中もやっぱり毎日活動されてたんですか？
そうですね、ほとんど毎日文化祭がありますので、
はい、
そんな準備と、あと今年も2つ生徒たちが論文書いてますので、10月25日の締め切りに向けて今追い上げしてるんではないかと思います。何か論文という形でこうやりっぱなしにするんではなくて、まとめること、これすごく大事なことだっていうふうに考えてます。一つは あの論文にしますと他者からいろいろな意見がこう聞けるっていうことと、あと一番大きなのは卒業するときに自分が中高時代にこれだけのことをやったんだっていう自信を持って、あるいはプライドを持って生徒が卒業していけるんじゃないかなっていう、まあ、そんなことを考えて毎年論文にまとめてもらってます、
本日のお客様は光華学園理科主任の前島明弘先生です。
私自身としては、はい、あの教室等でやる実験よりもやはりあの自然の中に入って、まあ、自然を相手に観察しながら、そこから知識じゃなくてなんとなくこう感じてほしいっていう、まあ、そんなところが大きなテーマになってまして、その意味でもわらじ虫はすごくいい教材だっていうふうに思っております。
授業ではよく外に出られるんですか？
いや、そんな時間は、はい、ないですね。クラブ活動だけしか今できませんけども、はい、あのまあクラブ活動を通して、はい、まあ、自然の中から教科書じゃなくですね、うん、何か得てほしいっていうふうに感じております。
製薬会社に勤めてたっていうふうに
はい、
おっしゃってましたよね、
はい、
で理科の先生になったっていうのは、
あの小学校2年生の時からボイスカートやっておりまして、あの現在もやっておりますけども、ずっとまあ子どもたちと自然の中で、私自身もですね、あの多くのことをあの学ばさせていただいた体験がありまして、まあ、それと同時にこう会社勤めしてる中でちょっと立ち止まって今後どうするのかなって考えた時に、まあ、たまたま学校で仕事する機会に巡り合って、で現在教職に就いております。
あの先生、ボーイスカートの経験が今の生活に役に立ってるというふうに聞いたんですが、
は
い、
具体的には難しいですけど、はい、多分私の中の基本の部分っていうのはボーイスカートにあるのかな。例えばあの家庭の中でお料理をしたりとか、はい、今あの食してます、お味噌汁のお味噌も自分で作っておりますし、あの梅干しも自分で作りっていう、はい、まあ、そんなあの非常につまらないことかもしれませんけども、その辺がまあ贅沢なのかなって思っております。
私ですね、はい、恥ずかしながらまだ何も作ったことがないんです。全部あの梅干しは送ってきてもらったり、味噌も送ってきてもらったりしてるんで。
あ、そうですか。
ぜひあの今度作り方を
いえいえ、そこまであのプロじゃないですけど、あのやはり自分で作ったものを、まあ、家族と一緒に食するっていうのは、まあ、一つの大きな幸せじゃないかなっていうふうに思っております。
そうですね、はい、何よりも
贅沢ですね。
そうですね、はい、時間かけて愛情も込めて、今度食べに行ってもいいですか？
いや、それはちょっと困りますけど
困りますか、はい、中学校3年生に週1回、はい、あの生命について考える時間をされてるっていうふうに、
はい、そうですね、
ありまして、
4年前から、まあ、中学3年生を対象に週1時間あのそういう授業を設けさせていただいております。まあ、あのお母さんになっていくっていうことで、生徒たちにはその命のことですとか、うん、生きていることとか、まあ、そういうことをぜひ丁寧に考えてもらいたい。あのよく脳死の問題ですとか、精子バンクですとか、告知の問題ですとか、うん、あるいは臓器移植とか、もう上げていくときりないほど生命倫理的な問題がですね、あの世の中に山積していると思うんですが、生徒たちにとってみればそういった情報だけが、まあ、一方的に流れてきて、うん、で自分たちが大人になったときに、いきなり判断を求められるっていう、まあ、そんな今世の中になってきたと思うんですが、その中でじゃあ学校は何かそういうものに対して教育してるかっていうと、多分どこの中学も高校も行ってないような気がするんですね、うん、だから、まあ、お母さんになっていく生徒たちに対して、まあ、そういう生命倫理的な問題を考えられる大人になってほしいっていう、そういう願いが非常に強くあります、
うん、先生、あの調布でおすすめの場所はどこでしょうか？は
い、あのたくさん自然が残っているあの珍しい地域だと思いますけども、特におすすめのポイントは、はい、あの神代植物公園のすぐ、まあ、近くに蟹山っていうところがあるんですが、そこにあの東京軽石層っていうですね、 露頭のところから観察することができるんですが、この地層は6万年前に形成された、今富士山の周りに箱根火山がありますよね、山々がありますけども、それらが噴火した時の火山灰なんですね。だからまあその地層を見ることによって、まあ、6万年前まで自分が遡ることもできますし、もう少し上下の地層を観察すると氷河時代からの多摩川の歴史に遡りながら、普段考えもしないような長い時間のスケールで何かぼーっとものを考えることできるかなっていうふうに思ってます。
とっても想像もつかないんですけど、
そうですね、6万年っていうのはすごいですね
すごいですね、
はい、やはりこれだけ多くの自然、河岸段丘も含めてですね、特徴的な自然の残ってるところですから、ぜひその部分だけに関して人の手を加えてほしくない、そのまま残していきたいっていう願いを強く思っております。
前島先生が子供に伝えたいことは何でしょうか？
たくさんあると思うんですが、自分の中でぜひっていうふうに思ってるのは、子供たち受験のこととか友達関係のこととか、あるいは、最近では家庭の中での環境とか、いろんな多くのことについて、悩んだりですね、あるいは一方では効率重視の社会になっておりますけども、そんな中で無駄なことが一つもないんだっていうことは、ぜひメッセージとして伝えていきたいなっていうふうに思ってます。一見無駄に思えることも、全然将来についてもっと長い時間について考えてみると、結局は一つも無駄になっていることはないんだなっていう、そんなことが生徒たちに少しでも伝わればっていうふうに思っております。
はい、今日は本当に私が学んだっていう感じがします。今日のお客様は工科学園の前島明宏先生でした。ありがとうございました。